今日はシリーズ日本人と聖書第15回目でありまして、日本語になった聖書というタイトルでお話をしたいと思います。日本語聖書の翻訳の歴史を何回かお話をしてまいりました。一番最初はギュツラフによって訳された始まりに賢いものござるですね。あれから始まりまして、最初の行動訳、教会で使われるようになった訳が明治元訳と言われるもの、その後大正時代に改訳されて大正改訳というものが出たわけですが、それからしばらく聖書の翻訳行動訳はなされませんでしたけれども、第二次世界大戦の後ですね、どうしても聖書を訳し直さなければならない事情が生まれました。これはですね、政府の方が仮名遣いとそれから漢字を制限するという方針を打ち出したわけですね。で、第二次世界大戦の後、もうその日本、ある意味日本は戦争に負けてしまったわけです。そして例えば日本は侵略するとですね、そこの国の人たちに日本語を無理やり教えて勉強させて日本語を話させるということをしてまいりました。しかし日本を占領したといいますか、占領国軍側、連合軍側は決してその日本語を廃止して英語だのフランス語だのを使うようにと言ったわけではありません。もちろん英語教育が始まりましたけれども、しかし日本人の中にはですね、もう日本語はやめた方がいいんじゃないかと、フランス語で行こうじゃないかとかですね、もう英語で行こうじゃないかとか、そういうことを言った人もおるようです。いずれにしてもそれまでの古い仮名遣いは、もうちょっとすでにその頃からその頃にも時代に合わなくなってきているいたようですね。例えば蝶々ですね、バタフライの蝶々はテフテフと書きますね。でそれまでずっと教会で使われていた大正改訳、いわゆる文語訳の聖書もその古い仮名遣いでしたから、例えばここに三条の教え、三条の水訓の中の四福の教えと言われている八福の教えと言われているものの一部ですけれども、幸い、幸破非なるかな、心の貧しきもの義に乾くものと、幸いは幸破非と書いてですね。だからこういうのはもうやめましょう。幸破非と書いて幸いと読んでたんですよ。なんでこんなことしたんでしょうかね。その通り読む通りに書きましょうというのが新仮名遣いということで、教科書とか、新聞とかですね、そういうものも全部書き改められるようになりました。それに合わせて、聖書も直しましょうということであります。それから漢字制限というのが、1946年ですか、戦後の翌年に、告示されてですね、これはその漢字はやがて全部廃止すると、漢字全廃という方針があったそうなんですよ。やがて全部ひらがなにしようと。で、その全部ひらがなに行く前に、一応1850に区切りましょうというのが、これがいわゆる東洋漢字の、始まりといいますか、だそうです。で、公式文書とかメディアとかで用いるのはこれだけですよというふうなのが決まったんですね。で、その時の方針で漢字全廃ということになったようですけれども、そのまま漢字は残ってますから、よかったなと思いますけれどもね。その漢字の制限ということもあって、それまでですから漢字制限というのは全くなかったんですね。使いたい放題でありまして、ですから文語訳の聖書なんかを見ても、その何この漢字っていうのはたくさんあってね、それわざわざそれに変な振り仮名を振ってあったりということが多かったんですが、そのことがありまして、聖書の翻訳、新しい、いわゆる口語、普通に人々が使う言葉の聖書を訳しましょうということになりました。民衆の書である聖書ですね、何よりも分かりやすさ、意味の明確さを第一に翻訳が始まりました。で、 完成は1955年ですから、割と時間がかかっているわけですけれども、昭和30年ですかね。ですから戦後10年かかってこの口語訳聖書が完成いたしましたが、文語訳では今私たち主と呼んでおりますこの神様の名前ですね、これがエホバになっています。ですから賛美歌なんかには未だにエホバという言葉が残ってたりしますけれども、口語訳聖書からもエホバはやめて主にしましょう、主という漢字に書き改めましょうということになりました。しかしこの口語訳聖書が出た時ですね、これはもう ひどい劣悪な翻訳だと散々批評された。ある有名な学者はですね、気品の高さを全く欠いていて文学的な力と好奇が決定的に乏しいとこき下ろしました。言われてみるとそうなんですね。その文語訳に比べると気品がないんですね、口語っていうのは。また文学的な香りがないと。幸いなるかな心の貧しき者って言うとですね、何かいかにも文学的ですけれども、今は何だったんですかね、心の貧しいものは幸いであるとかですね、そのなるかなっていうと何かそうかなっていう気もしますけど、であるって言われるとそれだけで何かこう説明的な感じがするんですよね。そういうこともいろいろありまして、批判されましたけれども、でももう仕方ないんですね。もうそういう言葉をどんどん使わなくなってきていますし、だんだん意味が分からなくなってきて、でこの間も政界中国局政界で平松先生がちょっと冗談半分にこの聖歌を若い人に歌わせるとその意味がよく分からないということがあるんだというふうに言っておられました。その癒されんっていうですね、言葉が癒されんのか癒されるのかどっちかなんかと、病は癒されんとか、癒されないのなんて若い人が言うわけですね。例えばそういうふうな形でその、文語の意味がどんどん分からなくなっていく、そういう時代の流れもあって口語訳聖書が誕生したわけです。でその後ですね、新改訳聖書というものが翻訳されました。1970年ですね。私たちの教会でも、私の両親がこの広島に来た頃には文語訳だったんですかね、山田さんね。でその後口語訳を使うようになって、で70年代やっぱり新改訳を使うようになって、こう順々にこう使うようになってるんですけれども、で新改訳聖書というのは、いわゆる福音派といわれるその聖書の無謬性、聖書には全く間違いがないというふうに信じる人のグループの学者が集まって、聖書を訳しましょうというそういう動きがありまして、それを支援するアメリカのグループもあって翻訳されたものなんですね。で、翻訳の方針は言語にあくまでも忠実であり、最も読みやすく、しかも聖書としての品位を失わないというすごい高邁な目標を立てて翻訳をしたわけですけれども、新改訳の特徴は節ごとに改行されてました。何章 何節というのは全部こう段が変わってましたね。だから何章何節言ってた時にパッと見つけやすかったんですね、新改訳は。それから漢字には全てルビが振ってあります。で口語訳聖書にはルビを振ってない漢字が結構あったんですね。でやっぱりどんどん漢字が日本人読めなくなってきていたので、新改訳には全部漢字にルビを振りました。それから写本の問題というのがあってですね、聖書というのは一番最初の例えばマタイならマタイが書いたその原本が残っているわけではありません。これ書き写したんですね。ですからそれを写本というんですけれども、人間が書き写したものですからどうしても誤りがあるわけです。で、その写本も世界中にたくさん残っておりましたので、聖書の翻訳の時には、これが一番オリジナルに近いだろうというものを使うんですけれども、中にはですね、これでもどうも意味が通じないなというものがある。そういう時にこっちの写本だと意味が通じるなというものもあって、新改訳ではそういう場合にこの写本ではこうなってますみたいなものがちょこっと載ってました。すごいですから、なんかその、アカデミックな感じですが、その普通我々聖書を読む時には全然わかんない、わけわかんない、こんなものなんだというふうなものも ありましたけれども、それはやはり言語にあくまでも忠実であるため の苦肉の策だったようです。それからヤーウェというその旧約聖書の主なる神様ですね、ヤーウェ、を口語訳から主という漢字を使うようになりましたけれども、 新改訳はこれを太字にしました。他の主と主なる神様の主を変えたわけなんですね。ですから新改訳、まあ、お持ちの方もあると思いますけれども、あるいはお近いで見ていただければわかりますが、主でも太いやつと細いやつがあるんですね。これもなかなか面白い、まあ、言語に忠実であろうとしたための苦肉の策であり、で新改訳はとってもいいという評判もあったんですね。これはキリストの神格、キリストが神であるということが非常にはっきり訳出されている。例えばローマ書の9章5節、口語訳では万物の上にいます神はとなっておりましたが、新改訳ではこのキリストは万物の上にありと、言語はこの新改訳の方が正しいんですね。どうも口語訳を訳した人はこのキリストが万物の上にいるということにどうしてか分かりませんが違和感があったのか、これを神というふうに直しちゃったんですね。これはまずいと。特にその聖書の無謬性を強調する人たちですから、書いてある通り訳さなきゃいけないということで、こういうあたりが改正されまして、でこれは非常に好評でした。しかし一方でですね、日本語が変だという、口語訳が変だったけどますます変になったというですね、意見が多かったですね。例えばイエス様の言葉で、ギリシャ語ではアーメンレゴフミン、アーメンレゴフミン、というふうな言葉が、口語訳ではこれはよく言っておくというふうに意味が訳された、よく言っておくと。ところが新改訳は、言語に忠実であるためにアーメンを誠にと訳したんですね。でレゴーは言うですけれども、不眠があなた方ですから誠にあなた方に告げます。こういう言い方は普通絶対しないですよね。お宅でそういう会話ありますか？誠にあなたに告げますなんてですね、こういう言葉が出てくる状況を設定できないですよね。なんかおとぎの国の王様が召使いに言うような、なんか言葉ですから、だからこれはやっぱりおかしいなと。あるいはその街道で鞭打ちますからなんてですね、これも変な日本語ですよね。街道で鞭、あなた方は街道で鞭打たれると言えばいいんですけども、街道で鞭打ちますからとか書いてある。彼らを死なせますっていうのもおかしいですね。彼らを死なせます、彼らが殺されるっていうならいいんですけど、死なせますと。でここにですね、その聖書の和訳と文体論という、まあ、これ古い、まあ、有名な本なんです。藤原不二雄という人が書いた本なんですけれども、この人によるとこれは宣教師の影響じゃないかですね。宣教師が随分関わっていたので、どうも宣教師っぽい日本語が多いみたいなことを言ってますね。でイエス様の説教がデスマス調になってるんですね。なんとかです、なんとかで、マスと、なんとかですと、これもちょっとおかしい。なんとかであるとか、断定的に言ってもらわないとどうも力がない、そういう問題もありました。そして今私たちが使っておりますのは新共同訳聖書ですね。1987年に出ました。これは共同という意味はですね、カトリックとプロテスタントの学者が共同して訳したという意味。なんで共同というんだろうと思われた方もあると思いますが、それまでは別々だったんです。カトリックの方はラゲ訳っていう、ラゲっていう人が訳した本、聖書がずっとありましてですね、でプロテスタントの方は、まあ、元訳とか口語訳を使ってたんですけれども、ここで世界的な流れもありまして、同じキリスト教なんだから一緒に訳そうよ、だいぶ、まあ、キリスト教会もちょっと成長した、大人になったんですね。それまで結構喧嘩してたわけじゃないですけども、協力体制がなかったんですが、70年代にそういう話が持ち上がりまして、翻訳委員会ができました。カトリック11人、プロテスタント31人によります翻訳委員会ができまして、1972年から6年かけて最初の共同訳ができました。最初の共同訳ができた、共同訳の新訳だけできたんですね。ところがこれはですね、不評だったんです。なぜかというと、この共同訳はイエスはイエススになったんです。イエススこれはここにありますけど、カトリックではですね、ずっとイエズスと呼んでたんです。イエズス。で、ギリシャ語ではイエスースというのが正しい読み方ですけれども、例えば英語ではジーザスですよね。S が2つあるでしょ。これはやっぱりギリシャ語の影響なんです。だからカトリックの方ではイエススとかイエズスとか呼んでたんですね。 で、プロテスタントの方はもうイエスです、最初から。で、共同でやってますので、ここで結構揉めたらしいんですね。で、カトリックの方はイエズスだった。プロテスタントのはイエスだった、ね。その間を取ってイエスになった。これ本当の話です。言語に忠実なのか、ただ妥協したのかよくわからないようなね、結論ですけれども、でもこのイエスにしても、これはどうも合わんなと。なぜかというとですね、やっぱり明治以降キリスト教の宣教っていうのは、プロテスタント先行で言ってましたから、プロテスタントで使われていた固有名詞が割と一般化してたんです。ですから、カトリックの小説家である遠藤周作もイエスとは言ってない。イエズスとも言ってない。イエスと言ってるんですね。そういうこともありまして、これはまずいよと。で、この共同訳はボツになりまして、で、78年その共同訳出たんですけれども、方針転換をして、イエズスではなくイエスではなくイエスにしましょう。で、まあ、一般的な呼び方をそのまま使いましょうということになりました。マタイなんかもですね、共同訳はマタイオンとなったんです。マタイオン、ギリシャ語でマタイオンという言い方をするので、そのままなんですけども、もう一つの問題は、こう共同訳はですね、その、聖書の言葉をそのまま訳すんじゃなく、まあ、訳すんだけれども、その意味を訳そうってしたんですね。例えば、心の貧しいものは幸いだというのはですね、この心の貧しいものって共同訳では、ただ神により頼む人々だったんですよ。共同訳、今多分売ってないかな。本当に興味のある人は共同訳を古本屋で買っていただいて読んでみていただいたらですね、面白いです。はあはあ、こういうのもあったのかなと。で、やっぱりそのマカリオホイプトーコエンプニューマティですから、霊における貧しきものという意味なので、やっぱりこれは心の貧しいものっていうのは日本人には通用せんかもしれんけれども、その通り訳さないけんよなというような話もあって、新共同訳ではまた戻っております。で、くしくも明治元訳が出版されてちょうど100年目の1987年に、今私たちが使っております新共同訳の第一版が出たんですね。まあ、その後少し内容言葉が変わったりなんかしましたけれども、2000年から私たちの教会ではこの新共同訳を使っております。今キリスト教会では新共同訳を使っている教会が圧倒的に今多いですね。で、結局ですね、どの聖書も一長一短があるんですね。で、文章としての力とか気品とか、そういうものは文語訳に、もう後の訳は全く追いつきません。しかし、文語訳をすらすら読める人もどんどん減っておりますし、なかなか難しいですから。だから意味内容を分かりやすくっていうことで、口語訳であり新改訳であり新共同訳が訳されてますよね。で、結論的に言うと、聖書は一つ読んでちゃやっぱり本当の意味はなかなかつかめにくいのかなっていうことなんですね。もし複数の聖書をお持ちでしたら、複数の聖書をですね、比較しながらお読みいただくことで、聖書の意味や、またその、時に文語訳を読むことでですね、文語訳は覚えやすいですね。ですから、暗唱聖句は文語訳でしていらっしゃる方も未だに多いと思いますから、そういうその中で、聖書はいろいろ翻訳が変えられてきましたけれども、キリスト教は聖書の言葉を宣教してまいりました。いろんな形で人々にキリスト教の教えを伝え、福音宣教をしてまいりました。その結果ですね、辞書に載った聖書の言葉というのがあるんですね。で、これは最初の頃にお話をしたこの鈴木紀久というですね、日本のキリスト教史あるいは聖書史ではもう第一人者の先生が書かれた聖書の日本語という本の中に載ってるんですけれども、30あると、重要なものがね、ここに書いてあります。愛、悪魔、安息日、異邦人、栄光、神、救世主、教会、悔い改め、クリスチャン、祭司、使徒、聖書、聖徒、聖霊、宣教、全能、先民、先霊、作り主、天国、天使、伝道者、パラダイス、ハルマゲドン、福音、復活、黙示、預言者、隣人と。はあ、こういうものはもともと聖書の言葉だったのかと、我々が思うぐらいですから。でもこれは、つまり明治になる前、 キリスト教がこの公に宣教される前はですね、もともと日本語にはあったけれども、あったもので、日本人がその別の意味で使っていたり、あるいは全くなくてその使うようになった言葉なんですね。半分は、まあ、最初の頃にお話しましたけど、中国語の聖書から来ています。この日本のキリスト教の言葉というのは中国語の聖書に、そのままその遺産を受け継いだものが多いということをお話ししたと思いますが、で、もう明治元訳でほとんど使われていて、そして大正改訳ではそれがほぼ完成したといいますか、定まったということが言われております。で、鈴木先生ですね、まめに調べられまして、この辞書にこの30の言葉がいくつ載っているか探されたんですね。で、1910年代の大日本国語辞典には30のうちの18載っております。で、どういう形で載っているかというと、例えば愛ですね、愛。愛というのはもともと昔から日本にあった言葉ですけれども、その愛という言葉の説明のうちの一つに、宗教上の語、神が我ら人類を保護し慈しむ性質と書いてあるんです。これ大正時代の辞書に書いてあるんですよ。これはキリスト教がこの愛という言葉を使った、そしてそれが人々の中に広がっていって、ある程度認知されたからこそ、こういう形で辞書に載っているわけですね。また、神という言葉も、キリスト教にて宇宙を創造し、かつ支配する全知全能の主宰者と。これだけじゃありませんよ。他にもいろんな意味がありますけれども、つまりキリスト教の言っている神という言葉の意味が、ちゃんと辞書の中に載るようになっている。まあ、同じような、数数えをいたしまして、1930年代の大限界には30のうちの16、50年のに出されました広辞苑の第1版にはそのうちの26、さっきの30のうちですね。そして、2002年の日本国語大辞典には30個全部載っている。で、ちゃんとそれぞれにキリスト教の意味が載っているということですね。つまりこれらの言葉はですね、その教会が用い、教会が宣教し、また人々に伝えた結果、日本の人たちに使われるようになっていった言葉ということなんですね。例えば、こういうことです。堀川君がカープ入団を決めたことは、カープファンにとって福音であった。これ実本当の話じゃないですよ。そして野球人のバイブルとも言える巨人の星を手に入団した堀川君は、万年 B クラスであったカープの救世主となった。開幕戦こそは厳しいプロの洗礼を受けたが、打てない守れないチームという十字架を背負って投げ続けた。彼の登板日は前より子羊であった広島市民にとって安息日となった。こんなにウケると思いませんでしたけど、これ赤いところはいわゆる聖書語なんですね。教会の言葉なんです。ですね。で、これこのまま、例えばこういう内容のものが新聞に載っててもおかしくないわけです。意味がわかるわけです、皆さんね。ですよね。これが載ってるだけじゃないですよ。この福音という言葉をね、誰々にとっての福音って、例えばこの薬はこういう病気の人にとって福音だなとかですね、それからそのバイブルというのもよく使いますよね。これは何か、例えば、この本はこういう業界の人たちにとってバイブルだとかですね、そういう言い方をします。それから救世主もね、彼は我が会社にとって救世主だとかですね、そういう言い方をします。また厳しいプロの洗礼っていうのはよく使う言葉ですね。もう新人投手が打てると必ず出てますね。それから十字架を背負うというのも、これも十字架ってもともと日本語にあった言葉ですけども、キリストがその十字架を背負って死んだ、犠牲になったということがその言葉のもう主たる意味になっているわけです。迷える子羊もそうですね。迷える子羊を救いたまえなんてよく言いますよね。スケープゴートという言葉もそうですね。あれも聖書の言葉。で、安息日もそうです。黒田が広島を離れるとカープファンにとって安息日はなくなるということになるわけですけれども、まあそんなことはどうでもいいんですが、つまり 聖書の言葉は日本の人たちに広く行き渡り、そして用いられるようになりました。そして中にはですね、日本語の意味を変えてしまった聖書の言葉があるんですね。例えば神という言葉、明治時代まで神というのはですね、神も仏もあるものかという表現が表すように、これは仏さんと対立する概念だった。つまり神道系の神々ですね、仏以外の神々と言ってもいいでしょうけれども、で日本に宣教した、あるいはキリシタンの宣教師や明治の最初に来た人たち、あるいは最初に聖書を訳した人たちは、この神という言葉を、聖書の神という言葉はですね、ガッドですね、英語でいうところ、これを日本語にどう置き換えるかってすごい苦しんだんですね。神と言ってしまうと矢をよろずの神々の一つになってしまうのでまずいと。それでキリシタン時代にはこれをデウスと言ったり、大日と言ったりですね、そういうあるいは上帝という言い方を使ったりしました。神、矢をよろずの神々じゃないよ、聖書の神様は特別だよということで、そういう言葉をいろいろ探したんですが、結局は神という言葉になりました。でも聖書の言う神というのは、この天地万物をお作りになった唯一絶対の神という、この言葉を言い続けてきたがためにですね、今その例えば日本の人たちに神という言葉はどういう意味ですかということを聞いてみると、その神道やその神社やそういう矢をよずの神々という言葉の意味と、そしてその、絶対他者というでしょうかね、そういう全ての神も仏も神、矢をよずの神々も含めたその絶対的な神というその意味を持つ言葉と、その両方の意味を皆さん理解されるようになったようです。これはやはりキリスト教の宣教の結果のようですね。それから愛という言葉、日本の人たちにあなたの一番好きな言葉を書いてくださいって言うとですね、愛なんですね。ずっとそうです。ナンバーワンなんですね。でもともと愛という言葉は前にもお話しましたが、仏教的にはこれはマイナス意味を持っております。愛憎であったり愛欲であったりですね、人のむしろ醜い煩悩の一部として使われる言葉ですけれども、キリスト教ではもう愛は、神はこの世を愛された。あなたは隣人を愛しなさい。もう口が酸っぱくなるぐらいですね、愛や愛や言ってきましたから、そのことで、この愛という言葉が日本の人たちに広まってですね、大切な言葉だと、また美しい言葉だと、よく親しまれてですね、ナンバーワンになっている。これはやはり教会の宣教の結果だと思います。それから義という言葉も、大義という言葉で使ったりもしますが、聖書の中でよく使われる言葉ですね、特にパウロが好んで使った言葉ですが、この義という言葉も、辞書にはですね、個人的な正しさや社会的正義を超えるものと書いてあるんです。倫理とか道徳とか正義とか、そういうものを超えた、絶対的な正しさみたいな概念がですね、この義という言葉に今は付与されている。これはキリスト教のがそういうふうに用いた結果であると言われています。ですから、聖書の言葉は日本の人たちの口に自然に上るようにもなり、また、意味さえ変えてきたんですけれども、しかしなぜ、日本にキリスト教を信じる人がこんなに少ないのか。これが、先週もですね、甘えの構造の、土井武夫さんのお話もしましたし、このシリーズでずっとお話をしていることなんですけれども、聖書の中には、有名な4つの畑の例えなどありましてですね、ある人が種をまきに行って、撒いたところがカラスにすぐ食われてしまった、あるいは別の畑は、芽をすぐ出したけれども根があまり伸びてなかったので枯れてしまった、また別の畑は伸びたけれどもいろんな雑草とかなんか出て伸びて塞いでしまったので枯れてしまった、で最後の最後に良い土地にまかれた種はそこで芽を出してたくさんの実を実らせたというような例え話があります。日本はどうなんだろうなかと思ったんですね。聖書の言葉が全部カラスに食われたわけではない。さっきも言いましたように、結構みんな聖書の言葉を使っているんですね。でもどうやらですね、結局その聖書の言葉だけ使って中身は捨ててしまった、もみ殻にしてしまったんです。で5つ目のあれをつけなきゃいけない、例え話ですね、5つ目の畑にまいた種は中だけ食べて殻は捨ててあったという感じですね。だから聖書の精神であり、 あるいは聖書が教えているその絶対的な神であったり、また愛であったり犠牲であったり救世主であるキリストであったり、その言葉の面白さというか言葉の意味は、あるいは言葉のそのものは使ってますけれども、その中身は人々の心に根ざさなかった、今のところですね、そういうことが言えるんじゃないかと思います。ところが他の種とかですね、他の種は例えば、ね、お隣の韓国は同じ種がまかれたにもかかわらずですよ、しかも韓国の選挙は第二次世界大戦後ですからね、にもかかわらず今3割4割以上の人がクリスチャン、まさに同じ種が他の種に土地にまかれると豊かな実を実らせる。今中国でものすごい勢いでキリスト教が広まっております。もう1割以上の人がクリスチャンだと言われていますね。日本はこれだけ一生懸命宣教してきたのに、一向に、目を出たら彼ですね、それを繰り返しております。じゃあどうしたらいいんだろうか。もちろん諦めるわけにはいかない。涙と共に種をまく者は喜びとながら刈り取ろうと書いてあるようにですね、とにかくもう巻き続けるしかないんですね。これは結局種には力があります。神の言葉には力があって、人を生かしていく、蘇らせる力のある言葉です。でもそれを受け取る側に準備がなければ決して実を実らせないっていうのがこの言葉なんですね。だから私たちは、まあこの人の心はまだ準備がないからまかないでおこうって言ったら絶対に生えないんですから。とにかく生えるまで巻き続けるしかない。良い土地になるまで巻き続けていくということしかないんじゃないかなと思うんですね。そしてやがてそのもみ殻ではなく中身の、ね、本当に人を生かし作り変え、また私たち一人一人が経験したこの豊かな実りをもたらす神の言葉の本当の力がこの国の人たちに分かってもらって、そこで芽を出して豊かな実りを実らせるのを信じてですね、諦めずに巻き続けていくしかないんじゃないかなと、そのように思うわけであります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日は戦後の聖書の翻訳の歴史を振り返りました。また日本の人たちの口に上るようになった聖書の言葉がたくさんあるということも知りました。しかし残念なことに、その聖書の言葉の種の中身はこの国の人たちの心に届いておりません。今まさに混沌とした21世紀、人々の心は荒れ果てた土地のようになっております。神をどうぞあなたがその心を耕し、そして真理の福音、この神の言葉を受け取る心を持つことができるように、主は憐れんで働きかけてください。そして私たちはのできることはただただ諦めずに巻き続けるだけであります。どうぞ主よ、忍耐を与えてくださいまして、また信仰を与えてくださいまして、私たちの隣人に、家族、友人にこの神の言葉を吐き続けていくことができるように、やがて訪れるだろう豊かな実りを信じて、私たちが吐き続けるものとならせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。